はい、今日はこの29章からメッセージをお聞きたいと思います。でその前にですね、このヤコブが一人旅に出まして、最初の晩に神様と出会いました。28章にありましたね。その時にヤコブが神様に誓約をするんですね。20節から22節で、誓約するんですけども、ちょっと振り返っていただきますと、こう言うんですね。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として立ったこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられたものの十分の一を捧げますと言ってですね、条件をつけて、そしてそれがクリアしたら、神様に従いますっていうような内容のことを言ってるんですね。よく読みますとね。でも神様はこの時何ともおっしゃいませんで、黙ってこのヤコブに寄り添ってくださって、そして彼が東方の人々の土地に向かうわけです。で、この東方の人々の土地というのは彼は行ったことのない未知の世界ですね。ですから大変、心細かったと思いますけども、旅の道中が守られまして、一息つけるところ、すなわち井戸にたどり着くんですね。これもまた神様の、お導きです。で、今日まずこの井戸のことをちょっとお話をいたします。で、聖書に井戸っていうのがまあまあよく出てくるんですね。新約聖書でも出てきますね。イエス様が喉渇いて女性から水飲ませていただいたりね、教会に絵がありますけども、さて、井戸には3つの大切な面がございます。第一は、何よりも人も家畜も生きるためには水が必須です。ですからこの井戸というのは、その命あふれる場所というような意味がございます。この井戸によって命が保たれ、また命があふれる。2番目、井戸は人と人が出会う場です。アブラハムがイサクの妻を探すようにしもべに言いましたね。で、しもべが井戸に行きましたですね。そこにたくさんの女性がいました。そこで妻リベカとそのしもべ出会いましたね。それから出エジプト記にモーセが登場しますけども、モーセがエジプトから逃げて行った時にツィッポラさんと出会います。妻の、それも井戸でした。今回ヤコブも彼の妻になるリベカとこの井戸で出会います。井戸っていうのはそういう人と人が出会う場なんですね。3番目、井戸は生活共同体が生まれる場です。で、今日読みました中に井戸の口の上に大きな石で井戸を蓋されてたとありましたね。2節3節で説明されています。で、その時にもうすでに井戸の周りには3つの羊の群れがいたようです。ということは3人羊飼いもいたということですね。で、ヤコブはそれを見て、まだ火も高いのになぜこの3人の羊飼いはじっととこの井戸の周りで座ってるのかなと。もう早く、今だったら石を転がして水を羊にやって、もうちょっと放牧して 青草を食べさせれる、そんな時間の余裕があるんじゃないですかっていう、そういうふうな質問をしましたですね。そうしましたら、この3人の羊飼いが、いえ、それはできませんってこう言うんですね。で、彼らはその意志が大きくて、3人じゃどうしても転がせないという、そういう意味で言ったんじゃなかったんですね。仲間がもう一人来て、全員揃ってからでないと、この井戸の水は作ってはならない決まりなんです、こう言うんですね。これは面倒なことに見えますが、井戸によって生活の共同体というんですが、仲間というのが密接に関係を保っていたということが分かります。で、このように井戸というのは3つの命あふれる場、出会いの場、生活共同体の場、この3つが重なっている井戸というのは非常に重要な場所、そこで人間関係が形成される場所なんですね。で、ここを今日私たちも読みましてですね、私たち自身のことをちょっと考えさせられますね。今は井戸は、皆さんのうちに井戸はありますか？ありませんですね。井戸はないです。皆さん水道ですね、こちらの方が衛生的ですし、そのように今は変わってしまいましたね。その代わりに大変便利になったんですけども、人と人の出会いの場が少なくなってきてますね。アパートとかマンションに住んでましても、そこに誰が住んでおられるかなかなかわからないっていうのが、そこもうその各部屋に全部揃ってますからね、もうそこから出なくてももうその部屋で暮らせますもんですから、便利になりました面、そういう人と人との出会いの希薄さというのが今起こっておりまして、面倒はかからないんですけども、人間関係の浅い関係といいますか、その出会いの希薄さというのが今の時代ありますね。昔は井戸端会議というような言葉がありましたけども、そういうことをちょっと考えさせる場がこの聖書に出てくる井戸ですね。さて、6節に参りましょう。6節でヤコブが羊飼いたちに聞きました。そうしましたら、ラバンおじさんのことをよく知ってるというんで、元気でしょうかってこう尋ねましたら、元気ですよっていうふうに答えが返ってきました。で、この元気でしょうか、元気ですよ、この元気っていう言葉は皆さんのよく ご存知のヘブル語なんです。何だと思いますか？そうそうそう、シャローム。で、この日本語の元気とはちょっと、もう少し意味が平和だというような意味も込められてるんですね。平和で、調和が保たれた中にいるという、そういう言葉なんですね。シャローム、元気でしょうか、元気ですよ。で、実はこのあとラバンの娘ラケルがやってきますけども、未婚の娘さん一人で羊の群れを飼えるというのは非常に平和だったということですね。 で、そこに、よそ者がやってきたわけですよ、ヤコブが。それでこれから一つの事件が起こるわけです。さて10節11節で、ヤコブはおじさんの親族のラケルと出会うことができまして、非常に感激をしました。それともう一目惚れをしたという感じですね。それが分かるのは、きっと井戸の上の石は非常に重かったと思いますけども、ヤコブはもうラケルを見てすぐにその石を動かしますね。これはですね、彼がもうラケルに一目惚れしまして、舞い上がりまして、なんか自分の火事場の力といいますか、それでもう石を動かしちゃったりっていう、そんな場面なんですね。でそれに応えまして、ラケルももう急いでお父さんのところ行きます。でお父さんはそれを聞きまして、また急いでやってきまして、ヤコブを抱きしめて、自宅へ案内して、そういう感動的な対面の場面が書かれていますね。でこれから聖書はこのおじさんと甥っ子という関係をこれから取り扱おうとするんですね。今まで、兄弟同士の関係とか夫婦の関係とか取り上げてきましたけども、初めてですね、おじさんと甥っ子のこの関係ですね。でこのラバンさんはですね、昔、お母さんのリベカさんをお父さんのイサクの お嫁さんに迎えた時に、しもべはこのリベカさんのお父さんのベトエルさんを訪ねて行ったんですけども、長男のラバンさんが中心になって対応していた様子が聖書に書いてます。ラバンは長男だったようです。そして早くから、お父さんに代わりましてね、家のことを切り盛りしていた大変活動的な男性だったようなんです。ですからこのおじさんのラバンと甥っ子のヤコブ、非常に立場が違いますね。ラバンさんは長男、そして、今申しましたようにもう早くから、家を切り盛りして、頭もいいし、牧畜の経営やり手ですね、彼はね。そしてそれによって富も得ていました。それに対して、甥っ子のヤコブは次男、富もありませんし財産もないですし、彼は、穏やかな天幕の周りから出たことのないような男だったんですね。で特に今回長男と次男の違いが浮き彫りになります。ラバンは長男ですけども、彼に子供がですね、レアとラケルだけしか聖書に出てこないんですね。男の子がいなかったのかもしれませんね。それでヤコブを何とか長くとどまらせたかったのかもしれませんね。何とか、ヤコブを欺いてでも彼を自分の家に置きたかった、そういうふうに思われます。でこの お話を聞いてある人がこう思うんですね。ああ エソを欺いた罰がヤコブに下ったんだと、まあ、そういうふうに思われる方もいるんですね。でも今回のラバンの欺きとヤコブの欺きとは基本的に違うんですね。ラバンは自分の優位な立場を使って自分の下の弱い立場にあるヤコブを欺いたわけですけども、ヤコブはその反対ですね。自分は全然優位な立場じゃなかったです。で、自分の方が弱い立場だけども、不思議にお兄さんのエソを欺くことができたわけです。ここは全然今回違うんですね。で、聖書はそのことも今日取り上げようとしてるんです。いつの時代もやはり自分の優位な立場を使って、そして悪をしてしまうという、そういう人間関係があるわけですけども、聖書はまあそれをここで取り扱っていると思います。皆さんちょっと思い出してください。長男のイサクの嫁探しでラバンのところに行ったしもべはたくさんの贈り物を持ってました。24章の53節を見ますと、このしもべは金銀の装飾品や衣装、高価な品物という贈り物を準備していたことが書いてます。ところが今回ヤコブがラバンおじさんのところに嫁探しに来ましたけども、まあ、実は逃げエソお兄さんから逃げてきたんですけどね。でも彼はお父さんからね、じゃあおじさんとこ行ってお嫁さん連れてきなさいっていうふうに行かせるときに、お父さんは手ぶらで行かせてますね。それで、ヤコブはラケルをお嫁さんとして連れ帰るために自分から7年間働きしますから、その労働をこの贈り物の代わりにですね提供いたしますというふうなことを おじさんに言いますね。まあその辺が、まあ、次男の宿命といいますか、ちょっと彼の人生のちょっとクライミングがあるんですけども、しかし聖書を読みますと29章の20節、ヤコブはラケルのための7年間働いたが、彼女を愛していたのでそれはほんの数日のように思われた、こう書いているんですね。ここを読んだ時にちょっとホッとするんですけども、神様が会わせられたこのカップルというのは、まあ最初から大変な壁にぶち当たるんですけども、でも彼らの熱さで困難を乗り越えていくわけですね。しかしラバンはヤコブを欺いてお姉さんのレアと結婚させます。25節でヤコブはラバンに抗議をいたしますけども、その抗議は全く受け止められませんで、ラバンからの提案を受け入れさせられます。それはレアとの婚礼、約1週間ぐらいあったんでしょうね。最後までこの婚礼のお祝いは最後までしなさいと、でそれがちゃんと終えたらその後ラケルも妻として与えるから、それでそしてもう一つ、もう7年働いてください、そういう提案をラバンがしましてですね、それに答えるしかない立場だったヤコブでした。それで結局14年間の労働が課せられるわけです。でここにはですね、 そういう強いものと弱いもののこの関係が表されてますね。そしてもう一つ、労働観が全く違いますね。ラバンの労働観は強いもの、止めるものの労働観です。それは利益を得るための労働ですね。しかしヤコブの労働観は違いますね。愛するラケルのための労働ですから、20節の言葉あるいは30節の言葉を読みますと、彼の労働観は愛する者のための労働ですね。これもちょっと対比されるところですね。さて、女性たちに目を向けていきましょう。17節でレアのことが紹介されます。でこのレアさんのことはなかなか詳しく書いてません。もうここぐらいなんですね。その紹介が優しい目をしていたっていうふうに あります。レアさんは。あ、優しい目はいいんじゃないですか。ってこう思うわけですけども、他の聖書はちょっと違った翻訳になってるかもしれませんね。木口さんは口語訳でしたかね、
はい、
17節はどうなってます。
レアは目が弱かったが、ラケルは美しくて可愛らしかった。
弱かった、うん、そんな翻訳になってますね。でこの言葉はなかなか日本語に翻訳しにくい言葉で、訳によってはちょっと違うんですね。でちょっと輝きがない、まあそういう面できつくはない、優しい目なんですけども、ちょっとぼやけた、くすんだっていうふうな翻訳してる聖書もあるんですね。そんな目だっていう紹介ぐらいしかレアさんないんですね。で皆さん、この優しい目、まあこれ皆さんエジプトの発掘物とかですね、その見たり、あるいは中東の女性の目を見て感じませんか。お化粧、アイラインがすごいきついでしょ。それが美しい女性なんですよ、中東の人にとって。ですから私たち今日のところを読むと、あ、レアさん優しい目だからいいなと思うんですけども、そうじゃないんですね。この目は男性には好まれない目なんですね。そういうことを書いてるんですね。で輝きがない、そういう意味で彼女はちょっと体も弱かったのかもしれませんね。彼女は羊飼ってませんでしょう。妹のラケルはね、なんかすごい活発な羊を飼うっていうのはね、やっぱり活発でないと脳を歩き回るんですからね。レアさんはそうじゃなかったようですので、もしかしたらちょっと体もそんなに丈夫じゃなかったかもしれません。そんなレアさんなんですよ。で、ヤコブはやっぱりラケルが好みでした。それで、レアを愛さないでラケルを愛したっていうふうに書いてあるんですね。で、まあラケルの方も来週読みますところでは、彼女は子供が与えられないという問題も抱えることになります。まあそれは31節以下に続く物語で出てまいりますね。でそういうこのレアとラケルもいろんな自分の欠けたところといいますか、弱い面を持っている女性たちだったんですね。来週はそういう女性たちに働かれる神様のことをお話したいと思うんですけども、今日はこのヤコブという弱い立場の男に神様が働いてくださったという物語なんです。 で、私たちの主イエス・キリストの神様は弱者ヤコブの神となられました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれることを良しとされた神様なんですね。で、ヤコブの子孫がエジプトで奴隷という一番弱い立場、身分の低い立場にあった時に、神様は今までにない彼らに寄り添われたという事件が起きます。出エジプトに書いてあるんですけども、彼らの神となって彼らと共にテントを張ってですね、神様が彼らと共に40年間旅をするという、そういうことをなさる神様なんですね。そして彼らを訓練なさいました。神様の民とするためにですね、それは今までにないことでしたね。それをされたのは、彼らが一番弱い低い立場になった時に神様はそうされたんですね。で、彼らが旅の終わり、もう約束の地に近づいた時に、モーセを通して神様が彼らに命じた命令が申命記というところにたくさん載ってるんですけども、その中に難民とか孤児とか、あるいは未亡人のような弱い立場の人たちの権利を決して歪めてはならないという命令をされています。その時に神様はこうおっしゃるんです。あなたはエジプトの国で奴隷であったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのです、というふうにですね、神様はおっしゃっているんですね。神は聖書を通して私たちにも伝えておられます。私はあなたの欠けたところ、弱さを覚えるところに働く神です。これが今日のメッセージです。ではお祈りに入りましょう。その前に賛美386番ナルドの行為を賛美いたしましょう。